タイムマシンラジオ。
ワンボタンの声。
タイムマシンにお願いしてみても過ぎ去ったあの日へ戻ることは叶いません。それでも今宵はリンゴの実をかじることで時間旅行に旅立ちましょう。これから30分間、あなたの耳はあなたの体を離れて、あの懐かしい時へと旅立っていくのです。タイムマシンラジオワンボタンの声。この番組は各年代においてアップルにまつわる情報を追いかけて、その当時のお話をしてみようという企画です。進行を務めますのは私山村と、ポッドキャストアップルニュースラジオワンボタンの声でもおなじみの魚井先生と松尾さんです。
タイムマシンラジオワンボタンの声。1985年の旅路の続き、アップルの話題から少し離れて当時の世相や流行についてお話ししてまいります。2008年11月に収録したものを2012年2月に再編集したものです。1985年という時代を Mac から今度は外へ目を移しますと、
はい、
当時の世相ですとか文化ですとか、はい、そういう時代背景をいろいろここでは見ていきたいと思うんです。どうでしょう、まず出来事からいきましょうか。ウィキペディアの1985年を参考にしております、
はい、
ゴルバチョフ書記長就任だそうです。3月に、
はあ、そんなこともあったんやな、
ゴルビーって言って人形も売ってましたもんね当時の日本の総理大臣は中曽根首相です、はい、アメリカはロナルド・レーガン大統領だったわけです、
はい、
ロン・ヤスなんて当時言葉がね
出ましたね。
プラザ合意というのがこの1985年あって、はい、ドルが暴落したということで、
はい、
これはニューヨークのプラザホテルということになってるんですけど、大阪にプラザホテルってなかったでしたっけ。
あったと思いますよ。
ニューヨークのプラザホテルでの G5 だったんですね。先進5カ国の会議、はい、為替レートに関する合意ということだったんですけど、はい、首都圏でオレンジカードの利用販売開始って書いてますよ。
はいはいはい、
オレンジカードってありましたよね。
オレンジカードありましたね。
ありましたね、はい、今のイコカみたいなプリペイドカードですね、はいはい、略称でオレンジカードでオレカとも呼ばれるって書いてますね。
国鉄、今 JR ですけど、はいはいはい、使えたんです。
国鉄時代ですかこれ。あ、まだ85年は国鉄なんですね。 JR なってないんですね。
電電公社から NTT になったのもこの年なんですね。
そうですね。日本専売公社が日本タバコ産業 JT になるわけです。
はい、薬師丸ひろ子が NTT の最初のキャラクター CM でテーマソング歌ったりとかね、はいはい、してましたね。
あとは関越自動車道が全線開通っていうのがあって、これは関西の人間何にもピンとこない話なんですけど、はい、私ツーリング好きで関越自動車道走ってそれ知ってるような話です。すみません。豊田商事の殺人事件が大阪で今年の6月ね、あれは衝撃的でしたね。
なんかリアルタイムで部屋に殴り込みに行ってたとこを見てましたからね、テレビで。
テレビで警察の人やと思ってみんな止めへんかった
ん
です
よ、ね、そうそう、みんな止めへんかったら自殺
しようだって殺し合ったっていう恐ろしい話です。あれを見て投資ジャーナルの中井茂樹がびっくりして自首するんですね、確かに。
そうそうそう。
日本航空の123便墜落、この年です。
あー、これね。
これが映画になりましたもんね。
うん、そうそうそう、なりましたね。これまず入れ。
絶対触れると思いますけど、阪神優勝ですね、20年ぶりに。
この年はそうだったんですね。
優勝するんですね。
僕、四国だったので、はい、やっぱり地方に行くと、はい、巨人戦をたくさん放送してるっていうこと。ほとんど巨人ファンなんですよね。
香川県でしたっけ、松尾さんね。で香川県でも、はい、やっぱり周りは巨人ファンの方が多いわけですか。
その中で、僕だけがなぜか阪神ファンだったんですけど、僕一人で盛り上がってた記憶がありますね。
バースっていうバッターがいて、
はい、
もうこの人がホームラン打つたんびに点数上がるんで、はい、あの神様、仏様、バース様ってみんな言ってましたよ。
はい、言ってた気がします。この野球に関心がない山村さん。
私でも覚えてるぐらいの話ですごい。で、ケンタッキーのカーネル・サンダースの人形が川に流されるわけですよね、この時に。
はい。むちゃくちゃですね。
むちゃくちゃ。ほんまむちゃくちゃですよね。20年ぶりの優勝やから、それはまあそこまではしゃぐのもわからんではないがいう感じで。ですよね、
ちなみに、阪神ファンじゃないですよ、僕。
はい。いや、別にファンとは私も言ってないですけど。
あの昔やらだけ、はい、バックライフにほら、あの、はい、先生が教えたるっていう連載あったじゃないですか。
ましたね、はい、
あれの連載の1回目の打ち合わせをした時に、はい、イラストが思いっきりトラファンのイラスト書いてあって、悪いけど僕、阪神ファンじゃないんで、これはやめてくれって言って、変えてもらったんですよ。
ああ、ひょっとしてあれですか、タイガースのユニフォーム着て。
そうなんだ、ユニフォームっていうか、あの、トラのハッピーで、
ね。うわぁ、ありありとしてますね。
まあ、見事にそんな感じだったんで、頼むからそれはやめてくれって言って変えてもらったんだけど、まあ、とはいえですね、 この日、はい、バイト先にいて、たまたま、
はいはいはい、
バイト先の阪神ファンの人と一緒に帰ってたの、
はい、
優勝したって聞いてから、右行こうぜとかいう話になって、
はい、
阪神百貨店の前に行ったらね、
はいはいはいはい、
すごい人で、
そうでした、これすごかったですよ。
大変な時期で、そのしばらく見たら、こう、阪神百貨店のとこから垂れ幕下がるわけないでしょ、ありがとうございましたって、みんなそれで、うわ、騒いで、
はい、
いやいややってるところを帰って、はい、で、お好み焼き食べて帰った記憶がちょっ
と。私も学生アルバイトで、阪急百貨店にいましたから、梅田にいましたから、阪神百貨店に近かったので、毎日、その阪急にいるんですけど、もう、地下の売り場にいましたから、外がもう、やっかましいので、もうマジックが出てて、明日が優勝か明後日が優勝かみたいなこと毎日言ってて騒いでたの覚えてますね。
まだ携帯電話も普及しておらず、ビデオデッキもまだまだ高価なものだった頃、見たいテレビ番組があれば自宅へ帰って見るというのが一般的だった1985年。話題は映画やテレビに移ります。
映画なんか見るのありました？
ネバーエンディングストーリー見に行きましたね。
今のハリーポッターみたいな感じで、本の方もすごくヒットして売れましたね。アマデウスとか、先生アマデウスにずいぶん執着して話してあったんですけどね。
そうなんです。ヒットしたのはすごいよく覚えてます。あと僕、グーニーズ見に行きましたね。
グーニーズってどんな映画ですか、は
い、
これ。
グーニーズってなんか可愛い。
餌は大変だったら悪くなるって、あれと間違えてません？
はい、ま、僕それやと思ってました。
いや違うと思いますよ、それ
じゃああれって何だったんですか、
ね、あれ何ていう映画でしたっけね。
あ、ごめんなさい、グレムリンと間違えた。
グレムリン
バックトゥーザフューチャーもこの年で、
ね、バックトゥーザフューチャー一作目ですね、これね、
見ましたね。ここにあるうちの半分ぐらい見に行ってますね。
ランボー怒りの脱出っていう、
あ、
これ、
あ、
ね、2作目ですか。
2作目ですね。あ、2作目、3作目から怒りの脱出。
3作目って怒りのアフガンちゃいますか。
あ、そうか、アフガンか。だから2作目ですね。ネバーエンディングストーリーも。
そうですね、ネバーエンディングストーリーもこの年なんですね。
で、007も見に行ってますからね。
あ、そうですか。85年、邦画も本当は結構あったはずなんですよ、1985年。
日本。ゴーストバスターズ、グレムリン、ビルマの盾ごと、ランボーで、ゴジラ。
あ、ゴジラこの年なんですよね。
平成ゴジラ。
最初のゴジラですね。沢口靖子がデビュー作ですね、これは。
監督が大森一樹。
大森一樹なんですね。
はい、1985年の日本公開が、世界最強の空手極真。あ、うるせえやつら3とかありますね。
一番アニメでガンガン売れてた時ちゃいますかね。
あったです。そう、これちゃうか。使用の腹渡とか。
使用の腹渡って、私はそれは怖くてよう見えへんと思いますね。
ターミネーターもこの年は。
あ、そうでしたか。ターミネーターも1ですよね。
ワン、
ね。このぐらいに作られた映画って、その後ずーっとシリーズになるんですよね。
そうそう。ターミネーター1も多分公開見に行ってるから。
あ、そうですか。タンポポがあったんです、この年。タンポポって覚えてます？
うん、あのラーメンのやつ。
そうですね、伊丹十三監督。あれこの年なんですね。伊丹十三さん最初ちゃいます？これ、タンポポ。第一作目
ちゃいます？ちゃうちゃうちゃうちゃう。一作目はあれや、お葬式や。
あ、ごめんなさい、そっちが先でしたか。はいはい。それ前の年か前々の年ぐらいやってるんですね、そしたらね。
あれ、お葬式が良かったんで。
あと、二代目はクリスチャンとか、角川がごっつい気を吐いてた時なんですね、この頃は。
ああ、早春物語とか書いてますね。
はいはいはい。
刑事物語4。
ありましたね。
1984もこの年か。
1984って映画のあの1984ですか？
そうか、1984って書いてくる、イギリス。
映画に関しては、1985年、まだビデオはやっとこれから広まるかっていうぐらいだったんで、新作の映像作品と聞いたら、やっぱり映画館行かざるを得ない状況でしたね。科学万博がこの年あるんですよ。
あ、筑波博。
筑波博が。500円玉が作られたんですよね。はいはい、ほんま、つくばの500円置いとけばよかった。
僕は行かせてもらったんですよね。親に頼み込んで。
じゃあご家族で行ったという。これは。
もう僕と友達2人で行ったんですよね。
そうなんだ。学生だったから。
もう学生でしたね、
はい。これってどこでしたっけ、場所は。
つくばなんですよね。
何県？
茨城県つくば。
茨城県つくば市ですね、
はい。その当時は、今ウィキペディア改めて見ると、はい、今はつくば市なんですけど、当時はつくば郡だったんですね。
つくば研究学園都市のお披露目を兼ねているというふうに、
はいはい、
ウィキペディアには書かれています。これは私も行ってみたかったな。 万国博覧会のやっぱり再来のような捉え方を当時してたように思います。
そうですね、国際的な扱いどうなんですかね、いわゆる万博クラスの国際博覧会なのかどうかが僕よく分かってないんですけど、
ね、いや国際でしょう、国際科学技術博覧会なので、
は
い、
万博クラスの博覧会、
それがね行ってないから私も分からないんですけど、それまで大阪で開かれた万博を追い抜いたイベントっていうのがまだ日本にないんですよね、
はい、
それから考えると、まあ、希望的にちょっとまあ2番目だったのかもしれないんですけど、 それでも当時は随分話題になりましたよこれ。
そうですよね、うんうん、
私もね本当行きたかったんですけど、これはちょっと遠くて行けなかったんですよ。
CG の立体映像すごい良かったですね、はい、
これその3年ぐらい前にポートピア博覧会もあったので、
ありました、ありました、
割と日本国中がパビリオンいっぱい作ってっていうのの走りで、この後バブルの時までずっとこんなん続くんですよね、あっちこっちでなんとか博いうのが、ね、松尾さんもうちょっと下の方に8月24日ユニバーシアード神戸大会っていうのがあるんですけど、それ知ってます、
は
い、何か。
あ、行ってるのは知ってました。行かなかったですけど、
はいはい、
僕親戚が神戸に行くんです、
はいはいはい、じゃあ神戸の方の人は結構これをね、
その親戚と話してて、そこのおじさんおばさんがユニバーシアードっていうの今度あるから、もしよかったら見に来たらいいって誘ってくれて、結局行けなかったんですけど、はい、はいね、ありました。
先生小説とか読まないですか、その当時文学で首都喪失とか、これ映画になりましたね。
ああ、首都消失ね、ありましたね。堺屋太一の地下革命っていうのも、
はい、この当時から東野圭吾は首都アランプショーとか撮ってたんです
ね。やってたんやなと思って、ちょっとこれを見てびっくりしましたけど、
最近の作家のような気がするんですけど、そうじゃないんですね。
実はそうではなかったってことですね。
テレビって何かありますか、85年。
明るい農村が終わったのがこの頃なんですね。
NHK 明るい農村というテレビ番組があったわけです。
朝6時とか結構早い気にやってたんですけど、僕、朝小学校の頃早起きやったんで、結構見てたんですよね。
新聞配達とかしてはったとか。
いや、そうではなく、なんか、おじいちゃんおばあちゃんの生活リズムに合わせて早起きてたんですよね。一生懸命見るでもないんですけど、ついてるので見てる感じだったんですけどね。
文字通り農業をやってらっしゃるお家に行って、どうですか、はい、みたいなことをほのぼのとお話聞く、言うだけの。
明るい言いながら、結構大変なところとか、そういうのにもスポットを当ててたような気がね。そうなん
ですか。85年の9月28日で、8時台全員集合が終わるわけです。
はい。はいはい、
全803回。すごいですね。
僕も途中からひょうきん族見るようになって全員集合見なくなっちゃったんですよね、
うん、番組終わりついてで言うと、今年10月6日にアップダウンクイズが22年間の放送終了するということですね、
はいはい、
バンバン伝統の番組が終わって時代の切り替え時期やったんかもしれないですね。
そうですね、
この前の霊感山間第6巻もそうですね、84年で、はい、この年に松田聖子と神田正輝が結婚なんですね。
そうです
か。なんかもうちょっと後から思ったんですけど、
ニュースステーションが始まったって感じですね。
この年夏目雅子さん亡くなるんですね。
ああ、
たけしの元気が出るテレビがこの年始まってるんです。
そうなんですね、
あんま見てなかったんですけどね。ヒットしてるのは知ってましたけど、
僕もね、一時期は見てたんですけど、なんか、はい、一頃だけでしたね。
アッコにお任せが始まったというね。
ほうほう、
長いんですねあれもね。
今でもですよね。
ダーティーペアはやってません、
ね、あれってテレビでやってたんですか。小説は知ってるんですけど。
いやいやいや、アニメがあるんですよ。これはこれでまた有名な、
話だけは聞きます。レイズナーとかこういうのも名前だけ聞くんですけど ね。
そうすごい中途半端で終わった。
そうですか。お化けの九太郎の第3回目のお化けの九太郎ですね。
いや、ギギル鬼太郎なんか4つ目ぐらいじゃん、多分
ね。
多分
そうですね。ハイスクール鬼面組とかアニメやってたのは知ってるんですけど、ジャンプで読んでただけで、
はいはい、
アニメまでは見なかった。
あ、そうか、ね、ハイスクール鬼面組、そうだ、始まったね。おにゃんこクラブから飛び出したユニットがこれのテーマソングを歌ってたのを、
はい、そうですか。
夕焼けにゃんにゃんが85年スタートしてるんですよね、
はいはいはいはい、
これも夕焼けにゃんにゃんちょこちょこ見てましたね。
ああ、もうね、セーラー服を、え、何でしたっけ、何やったかな、思い出せ、
セーラー服を脱がさないでっていう、
ね、あれもう大ヒットしてましたからね。コマーシャルはあんまり覚えてないですよね。池田模範堂っていうね、これは覚えてますけどね。
何それ。
藤田も無比のコマーシャルです。
ああ、
池田模範堂言うて高校野球の格好して出てくる。
あったあった。
あれやね、あんたがたた不満もこの年ですか。
いやはや超人だ、アリナミン A25。
なんだか
覚えてます、
はいはい。
カエルコールも覚えてますね。あと、パイオニアのプライベート CD っていうやつ。はい、これも覚えてますね。はい、アキナです。ただいま出かけてます。日清食品のチキンラーメンは割とみんな覚えてるんじゃない
ですか。すぐ美味しい、すごく美味しいって、この時からやったんですかね。
ということですか、
ね。もっと前からあったんかなと思ったけど、この頃やったんですね。確かこの85年あたりって、必殺仕事人とか必殺シリーズが大ブレイクしてた頃で、
はい、はい。
見てました、毎週金曜日の夜10時って。
あんま見てない。
あ、そうですか。もうこの頃は、うち一回上げて10時になったら集まって見てましたけどね。時代劇の殺し番組、そんなに楽しみかって言われたら、あれなんですけど。テレビ、その当時家に3台あったんですけど、必殺の時だけはみんな集まって1台で見てたんですよ。
お
10時50分ぐらいで殺し終わって最後中村モンドがまた怒られて終わるじゃないですか。で終わって最後のなんか演歌みたいなエンディング流れた途端におかんがなんか布団引くわ言ってお尻開けて布団引きに行くんですよ。
はいはいはい。
あれが毎週金曜の夜やったんですよ。で私は明日バイトかもう寝るわって言ってハンデ押したように毎週それやってたんです。それ覚えてますね。
1985年はソニーウォークマンをはじめとして多種多様の携帯型オーディオプレイヤーが販売されていました。その頃ヒットしていた音楽に触れてまいります。
ヒット曲いきましょうか。85年、
チェッカーズも売れてましたよね、
はい、あの子とスキャンダル、
はい、それからその当時 CCB をよく聞いてたんですよ、はいはい、ロマンチックが止まらない。
これも電車男でも大ヒットしましたからね、は
い。僕、電車男を見たことないんですよ。
テレビ版の電車男のテーマ曲やったんですよ、これ。
あ、そうなんです
ね。だから今の10代の人もこの曲よく知ってます。
缶コーヒーの CM ソングになって、ドラマーのリュウ君っていう人がコンビニの店員になって出てくる。
そうそうそうそうそう。
ありましたよ、
ね。あの当時はみんなああいう髪型とメガネやったんですけどね。
はい。ちょっと待ってくださいね。はい、みんなああいう髪型、髪型はそうかもしれませんね。当時の CCB のメンバーの髪の毛の色がピンクやったりとかね。
そう、ピンクまではしなかったですけど、髪、形ね、形。先のおにゃんこの話がありましたけど、そのおかげでトンネルズももうブイブイ言わして始めた頃で、雨の西麻布ですか、
はい、
よし行くぞ、俺は東京最後だ。やっぱこの年ですね。85年です。はい、
1985年についてっていうことで、ええ、国際青年年のテーマソング、ええ、佐野元春 の、はい、このヤングブラッドテーマソングで、はい、佐野元春さんは結構、はい、日本のミュージシャンの中でもウェブサイトを開くのが比較的早い、もしかしたら最初だったかもっていうぐらい早い、
は
い、
それは早いですか。
佐野元春のファンがすごい、ファンの中でそういうの詳しい人がいて、はい、協力的だったっていうのもある、はい。
レベッカのフレンズ、
ああこの頃ですね。
思い出多いです、まあ、この曲もね。
僕の周りもみんなレベッカ聞いてましたね。
荻野目洋子のダンシングヒーロー。
ダンシングヒーローもこれ
これはね、僕今聞いても音って涙しますよ。
泣いちゃいます。
泣いちゃいますよ、これむちゃくちゃ思い出。
難しいな、
振られ気分でロックンロール、トムキャットですね。
ありますね。
もうサングラスかけた女の子を見たら全部トムキャットに見えました、ね。
さっき言ってたおにゃんこクラブもヒットばっかり、風見慎吾の涙のテイクアチャンスも この年
ぐらいですかね。あ、で2月6日、はい、スティーブ・ウォジニアックが米アップルコンピューターを去るって書いてますね。
はいはい、
ちゃんとそんなとこまで押さえてるんですね、ウィキペディア。
そうです ね、まあ、はい、ウィキペディアのユーザーはやっぱりIT に関心が高いということなのか、誰でもこれ編集できるわけですから、
はいはい、
アップルファンがここを追記したのか
知れないですね。
見る人が見たら2月6日スティーブ・ウォジニアックが米アップルコンピューターを去るの下、はい、2月13日改正風俗営業法施行、
はい、
ノーパン喫茶が姿を消す、はい、というふうに並べて書くと、くしくもウォズが去ったこととノーパン喫茶が姿を消すことが、はい、なんか関係性があるんじゃないかとか、
ね、ないないよ、一週間違うだけの話でしょ、これ
これはけしからんとかいうね、そういう問題提起をする人がいてもおかしくはない。
ノーパン喫茶が消えるとけしからんのですか。
いや違います違う、二つ並べで書くと、あたかも関連性がある
んだ。それ誰も思えへん。 ですね。
あれがあるじゃないですか、ゲームのところに、はい、スーパーマリオブラザーズ発売っていうのがあるんですから、これもう嫌っていうほどやめて
たんですよ。そうですね、
スーパーマリオブラザーズは本当にハマりましたからね、は
い、ですね、もう本当に社会現象でしたよね。
1面2面ぐらいまでは黙ってても手が勝手に動くっ
ていう、はい、私83年の12月と1月に阪急百貨店でファミコンの売るアルバイトをやってたんですよ、
はい、あ、そうなんですね、ええ、はい、
そうか、あの時はだからまだマリオがなかったのか。
すぐ後ぐらいにちょっと面白いことがあったよ、
は
い、
どれですか。
テトリスが開発されたって
5月ですね、はい、モスクワ科学アカデミーのアレクゼイ・パチトノフ。テトリスが最初に日本で動く機械として入ってきたのがマックなんですよね。
そうそうそう、マックですよ、ね、あれだから僕は1985年でしょ、
はい、
商用じゃないんでこれ開発って書いてあるんだもんね、
はい、
商用じゃないと思うんだけど、80年代末からって書いてあるからライセンスがとかで、88年にセガエンタープライズからあったどうのこうのとか、まあいろいろ調べたらまあ載ってますけどですね、実際に動いたゲームとしては多分テトリスはマックが最初だったような気がするんですけどね、87年ぐらいで見た記憶があるんだ、
すごいテトリスにはまりましてね、テトリス関係の本もよう買うたんですよ。
おかげで1年留年したやつがいたんです
よ。金テトっていう言葉が流行ったらしいですよ、テトリス禁止っていうのが。
あ、そうそうそう、よくわかります。
85年のコンピューターゲームっていうのを URL 見つけましたんで、これは多分ファミコンだけじゃなくてアーケードも全部含めてだと思うんですが、私からちょっと思い出のゲームをいくつか挙げてみていいですか。
はい、
なぜかって言いますと、この当時学生でアルバイト終わったと帰り100円玉握りしめて暇つぶしにゲーセンでよくやってたんで、ER カンフーはありましたね。
ER カンフーありましたね。
ツインビーね、全然勝てなくて腹立ちましたけど、可愛いだけが取り柄のゲームですね、はい、テラクレスタもありましたね。
これそういう僕覚えてないですね。
あ、そうですか。あ、グラディウスもこの年ですね。フェアリーランドストーリー、これナムコかなんかのはずです。
フェアリーランドストーリー、あー、覚えてないです、
ちっこい妖精が飛んでて後ろからパクマンが追いかけていくんじゃなかったかな。あの、あ、いや、要はマリオ形式のゲームなんですよ。
もしかしてそれはパックランド
そうかな、ごめんなさい、パックランドかな、間違えてますね、ごめんなさい。
パックランドは僕むちゃむちゃやりました、ね、で、フェアリーランドストーリーは今 Google 見ると台東から出てるみ
たい、はい、台東ですか。
内容覚えてないですね。
この当時あったゲームで未だに見つけられないんですけどね、ロボットもののゲームでゼビウスとかみたいに下から上へ登っていくシューティングゲームで、自分の運転してるロボットがジェット機タイプとロボットタイプの切り替えをしながら戦うっていうゲームがあったんですけど、はい、この当時大好き、確か85年ゲーセンでしょっちゅうやってたんですよ、
はい、
名前が思い出せなくてね、音楽だけ歌えるんですよ。トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト
トトト
トトトトトトトトトトトトトトトトト
ファミリーベーシック欲しかったの覚えてますね。
ファミリーベーシック、はい。
ファミコン用のベーシック好きなゲームが作れるんです。
そうですね。
はい。
これキーボードで一緒に売ってませんでしたっけ。
そうです、そうです。友達が買ってて、すごい羨ましかった。魔界村結構やりましたね。
ハングオンありましたね。
ハングオン。ハングオン。
オートバイの形のゲームで、実際またがって100円入れたらオートバイの前に実際ブラウン管がついてて、そこにゲームの画面で道が出てくるんですよ。本物のオートバイのように傾けないと曲がれないので、
やったやった、
これやりすぎてよく落ちるやつがいたんですよ。オートバイの乗り方としてカーブを曲がるときに、普通は自転車でも皆さんそうですけど、体はまっすぐで車体だけ斜めにするでしょ。
はいはい、
でもオートバイって重すぎてそれでは曲がってくれないので、逆に自分が先に曲がりたい方向へ体ずっと倒していって、体重でバイクを傾けるっていう、ハング引っ掛ける、ぶら下がるっていう意味ですけど、
はい、
バイクにぶら下がるようにしてカーブに突っ込んでいくというある種勇気のいる運転方法、はい、それをハングオンと言うんですけど、はい、これやりましたわ。もうバイク大好きでしたから。これギャラガーもあります。バンゲリングベイ、あ、ER カンフーも、忍者くん、ディグダグやな、スパルタン X。あ、スパルタン X ってゲーム有名ですけど、
はい。
あれ、一銭もジャッキーチェーンに払ってないっていうの知ってます？
なんと。
ファミコンブームがだいぶして十何年してから、日本へジャッキーチェーンがイベントで来て、で、なんかゲームとか映画の話になって、ステージで、
はい、
ゲーム会社の話した時に、はい、いやアスパルタン X で儲けさせてもらいましたよってジャッキーチェンに言ったんですって、
はい、
だジャッキーチェンがにっこりしながら手のひら上に向けて、ね、差し出されてしまったらしいです一瞬その場が凍りついたらしいですけどねまあでも最後はシャレで終わったっていう。
ああそうなんですね、いやバルーンファイトアイスクライマー熱いなこれ。
この自分で1本4900円あたりが多いですねソフト。
そうですね、
これだから小学生が買う金額じゃないんですよやっぱり。
そうですよね、う
ん、この時代本体とソフト 1,2 本買ってもらってお年玉終わりっていうことも多かったと。
ですよね、
で私は学生でしたから買うっていうことはなかったんですけど、
はいはい、一本ゲームを買ってもらった後、もうやり込み方が違いますよね、しゃぶり尽くすっていうようなやり込み方ですよね、ま
あ、レベルいきなり急に高鳴るっていうのもないでしょこの自分。
はいはい、
難しいのは最初から難しいし、はい、安いやつは最初からもう最後までスッといけるしっていう、はいはい、スペランカーがあるんですねアイレムがやってるわ12月6日に。
それがもういまだになんというかあれですよね、
話題になりまくる、
クソゲーみたいなことをよく
最弱で、歴史上いまだに抜けないですよねこの最弱ゲームは。
こういう風な感じでみんなの記憶の中に留められてるっていうのはすごいですよね
スペランカーのフラッシュも昔よういっぱい見ましておもろしろかったですよ
なんで死ぬねんみたいなぼやいてるやつですかね、
知らない方にはちょうどマリオみたいなゲームを想像してもらって、マリオに相当するキャラクターをゲームスタートってなってから一歩目踏み出した途端に死ぬんですよねあれどうせ言うねんこのゲームはっていう、あらかじめエレベーターを段差のないとこまで持って行ってそこで歩かせないとダメだったんですけど、本当にどうしようもないゲームでしたねあれ
この番組へのご意見ご感想は姉妹番組のアップルニュースラジオワンボタンの声のブログにアクセスいただき、記事ごとに一番下につけられている英語でコメントと書かれた文字ボタンを押して書き込みでいただけたらと思います。またツイッターからもハッシュタグシャープ OBT をつけてつぶやいていただければ、こちらで検索して読ませていただきます。リスナーの皆さんからのそれぞれの時代のアップルにまつわる思い出話などもお待ちしております。それでは次回の時間旅行まで、アビアント。